こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、本日は2006年3月9日です。今回もですね、心を込めて、お送りしたいなと思います。今回取り上げたいのはですね、買収劇が株価に与える影響といったものです。先日報道されましたソフトバンクによるボーダフォン日本法人のですね、買収劇、まあまだ買収合意には至っていない模様なんですけれども、その今月中にはですね、最終合意に達するであろうといったような観測という予想というか予測がですね、立てられています。その買収額というものは、まあ日本においてはですね、まあ空前の過去最大規模、1兆5000万円を超える、まあ大規模なものになるであろうということが予測されているわけです。まあ中には2兆円に迫るのではないかなんて声も聞こえてきますね。ソフトバンクによる買収といったものが月内合意を目指しています。そんな報道がなされたのが3月4日の土曜日でした。そして週明けの6日月曜日にはですね、これまで下げ基調であったソフトバンクの株価は反転したんですね。アナリストさんのコメントを見れば、通信事業の将来性に期待が持てるといったコメントがですね、公開されていました。ところがその翌日7日にはですね、株価はまたも一転して今度は下げ基調に入るわけです。資金調達面での不安というコメントがですね、紹介されていましたですね。まあどういう意味か具体的に申し上げますと、そのソフトバンクはですね、ボーダフォン日本法人を買収するためのその資金をどうやって調達するつもりなんだろうと、そういうことが懸念されているんですね。借り入れなんですか？もし借り入れをするのであれば、その負債の増加、このことが財務基盤の弱体化を招くのではないかということなんですよね。もともと借入金というかですね、その他人資本、負債の割合が大きい会社のようでですね、財務基盤の脆弱性といったものがやはり投資家、株主の人々にとっての懸念事項であるようなんですね。で、それに加えて巨額の負債を抱えるということになれば、まあその程度はですね、なおエスカレートするのではないか、こんな風に心配されているということなんでしょう。そしてまた、借り入れではなくてですね、新株を発行して、資金調達をするかもしれない、まあ、いわゆるエクイティファイナンスというものですね。これも一つの選択肢であるんですけれども、そうなった場合、もしかしたら既存株主にとってですね、株式価値の希薄化という問題も考えなければならないねと、そんな風になっているわけです。いずれにせよ、まあ不安はありますねということなんですよね。ところで、こういった巨額の買収といったものは、果たして買い材料なんでしょうか、それとも売り材料なんでしょうかってことです。M&A、いわゆる買収合併といったものはですね、二つかもしくは複数の事業体が一緒になることですよね。まあ、平和に M&A がですね、進められる、交渉が進められるものは、言ってみれば付き合って結ばれるようなものです。事業体同士の結婚と言ってもいいかなと思いますね。まあ中には無理やり結婚を迫られる、そういうケースもないわけではありません。いわゆる敵対的買収といったものですね。いやだって言ってんのに、その株を買うぜっていうことですよね。まあ最近多いですよね。略奪婚と言ってもいいんではないでしょうか。ところで、まあ当事者、いわゆる当事者、経営トップや大株主以外にもですね、関係者はたくさんいるわけです。小さな持ち分を有する個人株主であったり、まあその会社で働く従業員の皆さんであったり、実際にですね、その合併買収によって、影響を受ける人々、利害関係者というものは多々いるわけです。そして両者の間にはですね、企業文化や生活習慣の相違といったものもやはりあるわけです。これから一緒に暮らしていこう、一緒にビジネスをやっていこうというのであればですね、その住む家のインフラ整備も同時に進めなければなりません。実務者レベルで言えばですね、混乱するなっていう方が無理な話です。ところで、私たち投資家、投資をする側にとってみればですね、 こんなことを気をつけたいなと思うわけです。すなわち、その買収劇、高い買い物になっていませんかっていうことなんですよね。中にはですね、その、買う会社、買おうとしている会社のですね、本質的な価値に比べて、非常に高額な価格が提示される、買収価格が示されるという例もですね、少なくありません。何故そんなケースが生まれるんでしょうかっていうことについてですね、まあ史上最高の投資家との名声が高いウォーレン・バフェットさんはですね、経営者が抱く3つの動機といったことを挙げていらっしゃいます。これをここではご紹介したいなと思います。では買収に際して経営者が抱く3つの動機、それは何なんですかって言いますとですね、第1に買収そのものがスリリングであると、経営者にとって非常に楽しいと、そんなことが挙げられるっていうんですよね。第2に事業規模が容易に拡大可能であるということなんですよね。事業規模をあっという間に拡大できるわけです。2つの事業をガッチャンコと合体させることができればですね。そして第3にシナジー効果、いわゆる相乗効果ですね。これに対する極端に楽観的な観測を持っていると。まあ、これら3つの動機でもってですね、その実態にそぐわないような高い価格がつけられる、買収価格が提示されるケースがあるということをですね、私たちは注意した方がいいねっていうことなんですよね。中には素晴らしい買収案件といったものもないわけではありませんけれども、現実問題としてですね、それは決して多くはありませんよっていうことを、まあ彼は、バフェットさんはですね、再度、何度もですね、私たちに注意を呼びかけてくれています。ところで、こういった株式市場におけるこの値付け、株価の上げ下げの理由なんですけれども、それは、まあ、大部分というか、全部がですね、後付けの理由付けですよね。短期的にどのように株価が動くかなんてことは、やっぱり分かったことじゃありません。まあ、あえて断言いたしますけれども、到底予測がついたものじゃないんですね。ただ、株式市場というところは面白いところでですね、短期的にはおおよそ予測のつかない株価の動きがする、株価が値動きするわけなんですけれども、長い目で見てみますとですね、長期的にはそこで取引される株式、すなわち会社ですよね、会社そのものです。その会社そのものの本質的価値、内在的価値というふうに、バフェットさんは表現していますけれどもですね、その会社の本質的な価値に見合った価格がつけられるっていうことなんですよね。私たちはそういった興味深い性質を持つ株式市場と上手に付き合っていく必要があるのかなと思います。そのためにはですね、周囲の雑多な思惑に翻弄されることなく、自分なりの判断基準を持ってですね、投資家としての軸を確立して、まあ落ち着いて投資を行う必要があるのかなということなんですよね。ところで、私自身のお話で恐縮なんですけれども、私の場合はですね、バフェットさんに習いまして、企業の公表する決算書というものに委託注目しているんですね。決算情報からは非常に多くの情報が読み取れるものです。そこに記載されている情報はですね、非常に有意義と言いますか、むしろ私たち投資家にとって絶対に知っておくべき必須の情報がですね、多数記載されているというふうに私は解釈しております。まあ、例えば過去の業績が載っていたり、そして現時点における財政状態が載っていたりするわけです。そしてまた、その会社の大株主って誰なんですか？経営者は誰なんですか？これら経営者の皆さんは、その株式、その自社株をどれぐらい持ってるんですか？経営者の皆さんは今現在どのようなリスクを、感じ取っていらっしゃるんですか？こんなことがですね、幅広く多岐にわたってですね、決算書には記載されているんです。まあそれぐらい大事な情報源なんですけれども、では現実問題としてですね、どれぐらいの投資家の人々がその会社が公表する決算書といったものを十分に活用しているんだろうというふうに考えてみますに、残念なことにほとんどそういう人はいないっていうのが事実、現状なのかなというふうに思います。そのように感じます。 どうやって読み解いたらいいかわからないっていうところが大きいとは思うんですけれどもね。ところで、まあそういった現状を踏まえてですね、決算書といったものをどのように読み解くべきなんでしょうか、そしてそれをどのように投資に活用していくべきなんでしょうかといったことの一つの具体例としてですね、私なりに会社分析というものを行っております。決算書を読み解いてですね、投資に活用するための一手法ということで、会社分析レポートをですね、楽しい投資研究所のホームページにアップロードしているんですね。無料で公開しておりますので、ぜひ興味のある方にはご覧いただきたいなと思います。最近ではですね、3月7日に最新の会社分析レポートをアップいたしました。これで9作目となっています。これらのレポートはですね、まあすぐ、まあ、PDF レポートで、ご覧いただけます。決算書を投資に役立てたいという方はですね、ぜひ楽しい投資研究所のホームページにアクセスして、ご覧ください。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンで楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。それでは、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがだったでしょうか。もしよろしければですね、ご感想などお寄せいただければ、嬉しく思います。そうですね、メールアドレスもご用意しておきましょうか。では、pod@onetoshi.com にお送りください。pod@onetoshi.com です。こちらにお送りいただければですね。まあ、ぜひこのポッドキャスト番組でもですね、取り上げたいなと思いますので、もしこんなことを聞いてみたい、こんな話題を取り上げてほしいという方はですね、ぜひこちらにメールをお送りください。では楽しい投資ポッドキャスト、これで結びとさせていただきます。では次回をお楽しみに。